通告3番、2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って3点町長および教育長へ質問いたします。まず冒頭に誠に恐縮でございますけれども、皆様のお手元に配布されています一般質問の用紙の修正をお願いいたしたいと思います。4ページの1、在宅高齢者等配食サービスについての下から7行目部分でございます。とろろ地区のもやいクラブの皆様が高齢者宅に届けられている350円の弁当でございますけれども、現在7品目から8品目を詰め合わせたおかずセット450円を届けられているとのことですので、修正方よろしくお願いいたします。それでは一般質問に入らせていただきます。最初に在宅高齢者等配食サービスについて町長へ質問いたします。苓北町の人口は令和2年10月1日の7114人から令和5年6月30日現在6469人となり、約3年間で645人減少しています。年齢別人口を見ますと、15歳未満人口が735人から634人に101人の減、15歳から60歳未満人口が2715人から2470人に245人の減、60歳以上人口は3664人から3365人に299人の大幅減となっています。高齢者の人口減少に早急に歯止めをかけないと、10年後の苓北町人口は4000人を割り込み、地方交付税や税収の大幅減による財政悪化や下水道等使用料の値上げが必要になります。人口急減を緩和させるため、高齢者の健康寿命を延ばし、自宅で元気に長生きできる健康づくり施策の充実が必要と考えます。苓北町では介護予防対策として、介護認定者以外の一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で自分で食事の調理ができない方を対象に、週1回から7日以内で月曜日から日曜日の昼食か夕食の1食600円、自己負担が300円の弁当を宅配する在宅高齢者等配食サービスを、天草市にあります宅配コック123、ワンツースリーと呼ぶのか分かりませんが、宅配コック123天草店へ委託し、令和5年度は6人の方が利用されているとのことです。配食サービスは食が細くなり偏った食事になりがちな高齢者にとって、栄養価が高い弁当を食べることで健康の維持増進になります。特に中山間地域の高齢者の皆様は、近隣にお店がなく移動販売者頼みの大変不自由な生活を強いられており、この事業は大変喜ばれる事業と思います。また高齢者の皆様が自宅で元気に生活できれば、介護費や医療費の抑制にもつながる施策と思いますが、苓北町では利用者が極端に少なく、事業効果が発揮されておりません。自分で食事の調理ができない方の制限を撤廃することで、男性女性を問わずたくさんの高齢者が利用しやすいサービスになるのではと考えますが、いかがでしょうか。またとろろ地区ではもやいクラブの皆さんが旧とろろ中学校特別棟の調理室を活用して、地元の畑で採れる 野菜や米などを持ち寄り、弁当や惣菜を調理し、町内のスーパーや高齢者宅に届けられていますが、7品目から8品目詰め合わせおかずセット450円を定期的に高齢者宅に宅配することは人員や採算面で難しいとのことです。もし在宅高齢者等配食サービス事業者として町と契約できれば、たくさんの高齢者の皆様に栄養価のある手作り弁当を宅配し、また配達時に声かけを行うことで高齢者の見守りもでき、何より町内でお金が回ることにより地域の活性化にもつながるものと思いますが、在宅高齢者等配食サービスに対する町長の考えをお聞きいたします。次に磯焼け対策について質問いたします。本年度の磯焼け対策として、交通深い地先に大きな群落がある海藻の昆布目、安徳目や赤目の母藻をトロロ沖に造成した藻場増殖場にも範囲を拡大し、移植する事業が予算措置されています。富岡東沖に海藻を移植する事業に一定の効果が見られるとのことですので、トロロ沖への移植事業が成功することを大いに期待しているところでございます。そこで嶺北町には県内唯一の水産専門校の天草拓真高校マリン校舎があり、町外からたくさんの生徒が進学しています。平成28年度には嶺北町と新商品開発の協定を結び、天草市のオリーブと嶺北町の特産品であるヒオギ貝を使ったアヒージョの商品化に取り組んでいます。また昨年度は環境保全活動などで顕著な功績を挙げた個人や団体に贈られる環境省の地域環境保全功労者表彰を受賞されるなど、海洋環境の調査研究に積極的に取り組んでおられます。そこで新たな磯焼け対策として、天草拓真高校マリン校舎と嶺北沖の磯焼け実態調査協定を締結し、水中カメラを搭載し簡易な海底作業ができる水中ドローンやパソコン等を町から貸与し、これまで町が取り組んできた築磯や魚礁の状況や藻場移植事業の進捗状況等を定期的に観測し、海底の状況を可視化、見える化することで、今後の水産資源の保護、回復に大きな力を発揮するのではと思いますが、町長の考えをお聞きいたします。最後に、嶺北夕焼けマラソン大会について、教育長に質問いたします。嶺北夕焼けマラソン大会は、夕焼けマラソンが11回目、体力づくりマラソンが48回目と、約半世紀を迎える歴史あるマラソン大会となっており、これまで大会を支えてこられた関係者の皆様に心から敬意を表します。本大会も令和2年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により中止されましたが、令和3年度は新たな取り組みとしてオンラインマラソンを開催し、133人が参加されました。令和4年度は実装を復活させ、390人、うち町外者331人が参加されたところでございます。今年は11月4日土曜日に開催が決定されておりますが、夕焼けマラソン大会を活用して、嶺北町を全国に PR し、参加者を増加させるための魅力アップ戦略を2点提案いたしたいと思います。1点目は時間差スタートの導入でございます。嶺北夕焼けマラソン大会のキャッチコピーを、天草灘に沈む夕日を見ながら走れませんか、スタート時刻はあなたに決めていただきますとアピールし、町外からの参加者を積極的に呼び込んではいかがでしょうか。現在の一斉スタートでは、足が速い人は夕焼けとなる時間にはゴールしています。足が遅い人からスタートさせることで、参加者全員が天草灘の夕焼けを見ながらゴールし、臨泉運動公園から眺める夕日の美しさに感動されるのではと思います。 またスタート時点の混雑が緩和し、コロナ対策ともなり、足が速い人も駅伝大会のごぼう抜きという醍醐味が体感でき、応援する人も短時間でたくさんの選手を応援できます。主催者側は受付や記録の集計、順位の確定と新たな業務が増え、スタッフの作業量が増大しますけれども、遅い人からスタートさせるマラソン大会は全国で初めての試みとして、マスコミも興味を持って大々的に宣伝してくれるのではないかと思います。2点目はマラソンコースの変更です。四季漁港臨港道路が令和5年8月2日に全線開通し、四季から富岡港間の移動時間が大幅に短縮され、富岡城を目指す新たな観光道路としても重要な路線となります。そこで島原半島を遠望し、松林の海岸線を走る魅力あふれる四季臨港道路を経由し、富岡半島を山越えする新たなルートを設定すれば、天草灘の夕焼けに加え、嶺北町の美しい景観を肌で感じながらアップダウンするコースを楽しめる大会となり、マラソン愛好者の興味を引き、参加者が増加すると思いますが、いかがでしょうか。ハーフマラソン大会の開催にあたっては、警察との協議や参加者の安全を守るための交通安全指導員等の配置など、競技準備に大変な労力を要すると思います。嶺北夕焼けマラソン大会をさらに魅力アップさせ、全国のマラソン愛好者がぜひ走ってみたい大会にすることで、交流人口の増加や観光物産振興などさまざまなメリットが出てまいります。今後の嶺北夕焼けマラソン大会への考えを教育長にお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長及び教育長の答弁に対して、一問一答方式により自席にて再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
一般質問の途中ではありますけれども、ここで11時5分まで休憩といたします。時間前ではありますけれども、全員お揃いですので、休憩前に引き続き本会議を再開いたします。町長。
先ほどの山口議員のご質問に答えさせていただきます。なお3項目目については教育長より答弁をいたします。まず1項目目の1点目、在宅高齢者等配食サービスに関しまして、利用対象者の自分で食事の調理ができない人の制限を撤廃すべきではないかのご質問でございます。在宅高齢者等配食サービスは、介護予防日常生活支援総合事業に基づき、嶺北町食の自立支援事業実施要項によりまして、食生活の改善と健康増進を図り、もって在宅での自立支援に資することを目的に実施しておりまして、利用対象者を嶺北町に住所を有するもので、おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯、身体障害者のみの世帯、または身体障害者が属する世帯で、町長が必要と認めるもの、その他町長が特に必要と認めるものに該当し、かつ自分で食事の調理ができないもの、または困難なものと定めております。ご質問にありました利用対象者の制限を撤廃いたしますと、多くの一人暮らしの高齢者の利用が見込まれると思いますので、現在町が委託をしております業者に、どの程度での人数まで配食サービスが可能なのかどうかを確認をいたしまして、対応が可能なようであれば利用希望調査等を実施をしながら、高齢者福祉サービスの拡充につなげていきたいと考えております。次に2点目の、トロー地区で活動されておられますもやいクラブを在宅高齢者等 配食サービス事業者として町が契約できれば地域の活性化につながるのではないかのご質問でございます。霊屋町におきましては、先ほど申し上げました霊屋町食の自立支援事業実施要項に基づきまして事業を実施しておりますが、実施にあたっては適切な環境衛生が確保され管理栄養士または栄養士が配置され考案された食事を提供する配食業者に委託することができると定めております。また配食の献立は栄養士の指導を受け利用者の身体状況に適したものとサービスの内容に定めております。まあ、以上のことからもやいクラブの皆様が在宅高齢者等配食サービス事業者として活動されるための条件としましては、まあ、こういった要件をクリアされることが前提となりますので、その点は可能かどうかも含め協議をお願いしていく必要があるのではないかと考えております。なお今回ご提案いただいた内容につきましては地域の高齢者支援策として捉え現在買い物の移動支援等の検討をお願いしております霊屋町社会福祉協議会の事業に含めて実施ができないかも合わせて相談協議をしてまいりたいと考えております。次に2項目目の磯焼け対策についてでありますが天草拓真高校マリン校舎との協定による海底の定期観測等についてのご提案をいただきました。今現在天草拓真高校マリン校舎でも磯焼け対策としてアマモの移植および効果調査を校舎周辺海域で継続的に行っておられまして藻場の回復に一定の効果が出ているようでございます。また食害対策としてここ数年は身入りが少ない紫ウニを除去水揚げしたものを試験養殖し給餌種別による身入りの効果や味の変化養殖効率などについて研究を行っておられます。なおこの研究につきましては8月22日に熊本市で開催されました第25回熊本県青年女性漁業者交流大会において実践発表もされております。同校ではその他にも年間を通じて種苗の孵化、育成、放流や試験養殖及び施設管理などの学習過程が組まれておりますので霊屋町が実施している藻場の効果調査や母藻の移植事業との共同での取り組みができるかどうか今後学校とも協議を行ってまいりたいと思っております。また可能な場合は水中ドローンの導入につきましても購入やリースなど手法も含めまして検討してまいりたいと考えております。以上山口議員のご質問に答えさせていただきました。
教育長
次に3項目目の霊屋夕焼けマラソン大会についてお答えいたします。山口議員には霊屋町を全国に PR し参加者を増加させるための魅力アップ戦略を2点ご提案いただきました。まず1点目の時間差スタートの導入についてございますが議員ご提案のとおり自分の申告タイムをもとに遅い人から数回に分けてスタートさせることでゴール時には参加者の多くは夕焼けが見ごろの時間帯にゴールすることができるようになります。この件につきましては以前事務局でも検討を行ったことがありました。現行のコースは歩道を主に利用していることもあり後方から来る速いランナーの追い越し対策が課題となることから現状での一斉スタートとしております。遅いランナーから時差スタートする場合は安全対策として道路の片側専用などコース幅の拡幅も必要となってくると考えております。なお現在のスタート方法でも基本的には秋の落日が赤く染めていく霊屋の空の変化を感じていただけるものと思っております。これまでの状況を見てみますと早いランナーは臨戦の湯で疲れを癒しながら夕焼けを堪能する遅いランナーはゴールの臨戦運動公園から夕日を眺めるなど 楽しみ方もそれぞれのようでございます。また本大会の参加者の約 85% が町外からで、失礼しました。前回大会は千葉県からもご参加いただきました。今後本大会がさらに認知度の高まりを見せ、大幅な定員拡大を図る場合、時間差スタートはスタート時の混雑の緩和や、スタート後の無理な追い越しや接触、転倒のリスクを軽減する必要がございますので、コースの道路専用問題なども含めて検討していきたいと考えております。次に2点目のマラソンコースの変更についてですが、ハーフマラソンのコースは主にサンセットラインを走るコースとして、前回大会までに延べ1131人のランナーが参加しておられます。そういう意味では10回超の歴史を重ね、一定数のリピーターがいることも考慮しますと、ある程度ハーフマラソンのコースとしての認知度が高まっております。今後も現在のコースを継続することが望ましいと考えております。しかしながら四季漁港臨港道路は議員のお考えの通り、新たな町のランニングスポットになる可能性を秘めており、コースとしても大変魅力的でございます。例えば10キロコースにおける本路線の採用や、全長約1600メートルの本路線を路面に距離表示するなどして日常的に使用できるランニングトレーニングスポットとして PR するなど、今後検討したいと考えております。なお本年につきましては、すでに諸々の準備を開始しており、対応できない状態でございます。大会終了後、本年の反省事項を踏まえ、来年度以降の大会に向けて検討をさせていただきたいと考えております。以上、山口議員のご質問に答えさせていただきました。
山口俊夫君。
はい。それでは自席にて一般質問のを再開させていただきたいと思います。まず、在宅高齢者等配食サービスについてお伺いいたします。この在宅高齢者等配食サービスは一般会計で多分事業を実施しておられると思いますけれども、この事業についての財源でございますけれども、国県の補助を受けての、事業なのかどうかお尋ねいたします。
副証券課長。
はい。山口議員のご質問にお答えをさせていただきます。在宅高齢者等配食サービスは特別会計でございます。先ほど答弁にありました介護予防、日常生活支援、総合事業に基づき、実施をしております。この、食生活の改善とですね、健康増進を図る目的ということで、この実施要項にもですね、謳ってあります。財源は、個人さんからは、
国権
はですね、これは個人から負担金をもらって、その分町から委託業者に支払う部分で、この財源ですけど、これは個人利用がありますので、その他の部分が入って、残りは一般財源になります。
君。
はい。私は身体障害者も入っているというようなことがあって、介護保険の特会じゃなくて一般会計かなというふうに、思っててですね、その財源がどうなっているのかなと思ってお聞きしたわけでございます。今一般財源、それと個人負担でこの事業は実施しているということでございます。この、考えるに、調理ができない方というふうに町が制限しているのは、 その一般財源がないということであえて利用者を抑えるというために制限をかけているものなのか、ちょっとうがってみると財政が非常に悪化しているというようなことでですね、この利用が増えれば当然600円のうち300円が一般財源でございますので、高齢者が先ほど3000人以上超しております。で、全ての方が対象になってくると、1800万程度、全ては多分取られないと思いますけれども、そのくらいの金額があります。今現在の、使っておられる6人の方で、平成、令和5年度は6人ですけれども、令和4年度の実績としてはどのくらいの、支出があったのか分かれば教えてください。
副証券課長。はい、
利用者が少ないというご意見は、令和4年度も利用者6人、今年度も利用者6人ということで、町の方の周知不足もあるようでございますので、この件につきましては、広報とでも周知をしてですね、この事業の実施の、展開をしていきたいというふうに考えておりますと、実績でございますが、利用者が、6名の、配食サービス661食を、分に、町が持ち出しが300円ですので、その金額をかけた、19万8300円がですね、支出というふうに、決算書の方ではですね、244ページの方に、記載をさせていただいております。
はい、6人だから、19万8000円で済んでると思います。で、私先ほどの質問の中で申し上げました、弁当を取るということ、非常に私は家内と2人世帯です。で、食事はすべて、家内の方が作っていただいてくれて、おいしいものを食べさせてもらってますので、健康でありますけれども、家内がもし病気だったり、長期出たりすると、本当にやもめ暮らしになってですね、どうなるものやらというふうに最近心配になってきております。そういう面でですね、この配食サービスというものについては非常にありがたい町のサービスではないかというふうに考えて取り上げたところでございます。で、よかなびを入れるときにですね、町の方から、65歳の、独居老人、また高齢者の、世帯がどのくらいあるかというふうな質問に対して755世帯が、対象になるというような答弁がありました。そのうちに、料理ができない、それに困難な人っていうのが6人なのか、ただ先ほど申し上げられた周知不足ですね、私もこういうのがあるのは知らなかった、配食サービスを。で、もやいクラブの人にもですね、非常に高齢者の皆さんにもですね、このおいしい食事を届けたいというようなお話をされておられてですね、町の、宅配サービスというのができれば、もっとたくさんの方に、おいしい弁当が届けられるんじゃないかなというようなことをお話したところがありました。で、先ほど申し上げたけれども、やっぱり人員、今3班で、弁当等を作っておられます。なかなか高齢の方で、自分たちの生きがいもあり、また地域の活性化にもつながるということでですね、一生懸命惣菜弁当を作って、頑張っておられます。そういう中でですね、この、宅配サービスがもし、事業者となれればですね、作る方の人間はいるけれども、弁当を届ける人がいないということが非常にネックになっていると、それと今450円の中でですね、宅配も入れる、弁当も作るというふうになればですね、とても対応ができない、できませんというようなことがあったものですから取り上げました。で、そうしますと先ほど、サービスの拡充にあたっては現在、委託している業者に、どのくらいの配達ができるのか確認した上で意向調査をしたいというような、回答がございましたけれども、
これはちょっと本末転倒ではないかと。と言いますのもやっぱりその、まあ、どのような困っているサービス、困っている人にどのようなサービスを提供するのかというのがあって、それに対して、まあ、どのくらいの、提供を持たせられるのかというようなことが、基本的な考え方じゃないかというふうに思います。ですから、まあ、当然まあ、一人暮らしのご老人高齢者の方とかですね、世帯高齢者世帯のみの世帯が困っているという事柄については町もですね把握しておられるかと思います。でそういう方に、まあ、この弁当を届けるというようなことを PR すればですね、もっともっと手を挙げられる方がいらっしゃると。でこの宅配サービスですけれども、最近テレビでよくワタミさんですね、全国チェーンを展開されているワタミさんが、今こういう宅配サービスをされております。このワタミさんは熊本県との間でですね、熊本県における地域の見守り活動に関する、熊本見守り応援隊というものとの協定を、令和4年8月に締結されておられます。でこのコマーシャルによるとですね、通常価格、弁当が日替わり全20食宅配送料込みで16,400円のところ9,900円の特別価格で今サービスをしますというものをですね、コマーシャルでどんどんどんどん打たれております。やっぱり弁当を宅配することでですね、地域で生活されている高齢者の見守りということも盛んに宣伝されております。中には1万円でですね弁当20食っていうものも新たなサービスとして取り組まれておられます。ですからまあ、そこにというわけではありません。ただいろんなそういうサービスを最近どんどんどんどん民間の方も頑張っておられるという実態があります。で私はですね、まあ、できればトロロの、もやいクラブの皆さんがですね、先ほど申し上げた地域のためにですね、必死になって今農産物の、生産を流通に回すための弁当惣菜作り、また高齢者の見守りも兼ねての、宅配サービスというもの、これはもう、まあ、原価ギリギリの中でですね、頑張っておられますよ。もう月給というのはほんのちょこっとしかもらえない中でですね、一生懸命トロロの、ために、尽くしていただいている、まあ、そういう方を活用することでですね、本当に手作りの、嶺北で採れたおいしい野菜を弁当に詰め込むということも可能になってきます。やっぱり温かい心を高齢者の皆様がやっぱり受け取るということで元気になるんじゃないかというふうに考えております。で先ほどこの事業は町の一般財源でやってると、私はこれは国とか県がですねこの事業を推進してですね、これに対する補助金をやるならば、それに対する制限を国県でかけているかというふうに思っておりましたけれども、まあ、そういうものでないならば町がですね考え方をちょっとこう目先を変えればできるんじゃないかというふうに思います。で先ほど、トロロクラブのもやいクラブの皆さんがこの事業をやろうとすればですね、管理栄養士か栄養士を雇わないかんと。でこれは非常にクリアするのは難しい条件ですよ。今自分たちで一生懸命作ってる中で採算ギリギリの中で弁当作っておられますから、これに栄養士を入れるというふうになればもうとても今の値段で提供なんてできはしません。で小学校中学校は食育というような大切な学校教育の一環として給食を配布町が出しています。これは当然伸び盛りの子どもたちがですね元気に健やかに大きくなる、伸び盛りの子が大きくなるためにはどのようにすべきかということも考えているからこそ、 管理栄養士を当然必義務として置いて、まあ、そこで、給食を作るというのは、これは確かに必要なことだと思いますが、まあ、高齢者に対してですね、栄養士もしくは管理栄養士が献立を作るということまで本当に必要なのか、もうただおいしいものを食べることそのものが健康の維持増進につながるんじゃなかろうかというふうに考えます。でまた届ける弁当等がですね、まずいと、もう危ないというなれば、もうそこで契約を取り消せばいいわけですから、ですからあえて高い条件を設定するということに対してはいかがなものかと思いますが、その点について再度町長の方にご質問いたします。
町長、
先ほどの、ご回答しましたように、まだ介護予防日常生活支援総合事業、これに基づきまして今の実施予告を作っておりますので、この分はですね、改めて確認をしたいと思っております。当然ですね、山口議員おっしゃるように、なかなか自分でですね、調理ができない、また困難な方という方が多数おられますので、そういった方々も含めて、そういった方々のサービスを拡充できるように、してまいりたいと思いますけれども、まずはですね、そういう方々がどれだけおられるのかをまず把握をしたいと思っております。それからその配食サービスにつきましても、現在のサービス事業者が一事業者ありますけれども、その他にもですね、先ほど渡美さんのお話も出ましたけれども、別の事業者等もあられます。そういった方々も含めて、この希望調査の方で、希望される方々にすべてお届けすることが可能なのかどうかも含めてですね、検討してまいりたいと考えております。また、そのもやいクラブさんの部分につきましては、一生懸命やられていることは私も知っておりますので、例えばですね、最後に申しましたのは、もやいクラブさんに弁当を配っていただいて、その後をですね、他の日用品等も含めて、社協の方にその移動の支援ができないかというご相談をしておりますので、その弁当も含めてですね、そういった移動支援ができないか、これも改めて社会福祉協議会の方にもご協議をしていきたいと思っております。以上でございます。
山口敏夫君。
はい、ありがとうございます。ぜひ、これからどんどん高齢者の方も増えてまいります。またそれに対しても一人暮らしになる方も増えてまいりますので、このサービスが町民に行き届くようになるように、ぜひ拡充をお願いいたしたいと思います。次に磯焼け対策についてです。天草拓真高校の取り組み状況、詳しくご説明いただきありがとうございます。これだけのことを、マリン校舎の生徒の皆さんがやっておられるということには非常に、私も知りませんでですね、よく頑張っていただいているというふうに感謝を申し上げたいと思います。またアマモについても、熊西新聞には天草高校の取り組みが書いてございました。こういうものも霊北にもできないかと思ってたんですが、実際にやっておられるということで、もっともっとやっぱり町民のみんなにもですね、拓真高校マリン校舎の取り組みをもっともっと宣伝して、やるべきではないかというふうに思います。また食害対策としても紫ウニの試験養殖に取り組んでいるということでございます。3年前ですか、紫ウニと赤ウニの、養殖試験を、交通不快のアワビと養殖している事業者の方に委託して、私もあれは一定の成果が出たんじゃないかと、あの時はレタスを主餌として、使いましたので、なかなか難しいかなと思ってましたけれども、それなりに身入りができたということがあって、あとはもう小さいウニを取ってきてずっと養殖してたと。でこの拓真マリン校舎はある程度もう、潜りの漁師さんが食害として取ってきたある程度の大きくなったウニを、養殖しているということでございますので、これができればですね、大変いいことだなと。で潜りの漁師さんに今年のウニ量を聞きましたら、やっぱ紫ウニもダメ、赤ウニの7月の赤ウニもダメと。でも身入りがもう全然ないと。で値段は上がったけれども、もう身入りがないもんだけ量が取れないと。で味が落ちるということでですね、もう商売にならないというふうに嘆いておられました。こういうのでやっぱり陸上でウニの養殖でできてですね、 もっともっと改善ができて、まあ、量も取れるようになれば、嶺北の特産品も、全国展開がまたできるのではないかというふうに思います。先だっては牛深の方で、民間業者が天草漁協の、生けすを借りてですね、ウニ漁をウニの養殖をやってすごくおいしいと、まあ、独自餌を給仕したとはありましたけれども、あれにはなんと副知事まで出てきてテレビ新聞に載っておられました。やっぱりPR はすごく上手だなと感心したところでございます。ぜひまたいろいろな意見も嶺北町の試験には出ましたけれども、ただこれから先を考えるときはですね、やっぱり新たな今現在あるものをいかにまたあるものでいいものを作り上げるかということが非常に大切になってくるかと思います。まあ、やっぱり水産もダメになもうウニもダメになってしまうと、本当に海の水産物がなくなってしまうという非常に危険な状況になってまいりますので、ぜひこれ本腰入れてですね、ちょちょ拓真高校マリン校舎の皆さんにですね、海の状況をものをやるから皆さんの頭と力をぜひ貸してくれというようなことをですね、お願いして、まあ、多分教育県の教育委員会もですね、やっぱりそこの地元の学校がより地元が困っていることに対して支援をするということになればですね、もろ手を挙げて支援をしていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひここにこれから本腰入れてマリン校舎の先生とですね、ぜひ所長の気持ちでですね、打ち合わせをして、まあ、こういうやっぱこうになってるんじゃないかじゃなくて、やっぱこうなってるということを実際に体現した上で対策を取るというのが一番かと思いますので、ぜひお願いいたしたいと思います。また最後にちょっと時間がなくなりました。あと2分 で夕焼けマラソン大会です。まず確かに今年度はもう11月ですから、あと2ヶ月ということで、まあ、この時期に、まあ、このような提案をさせていただくこと自体がですね、まあ、時間切れの状態というのは、まあ、分かった上でご質問をしたところです。まあ、ちょうど四季臨海道路が、まあ、開通してですね、非常に良い道路が出来上がったというふうに思ってですね、まあ、これが何かに活用できないかというふうに思ったときに、この夕焼けマラソン大会を使うことでですね、嶺北の魅力がもっともっと、全国的に PR できるという手立てになるんじゃないかというふうなことを思っての提案でございます。で、本当にハーフマラソンを実装させること自体が非常に困難な中でですね、この小さい嶺北町がやっているということが非常に大きな事柄でございます。ぜひ提案したことも含めてですね、次回の大会でどうなるか、それと人を引きつけるためにはゲストランナーも必要になってまいります。先だっての世界陸上では嶺北走を走った人が走ったということでございます。でぜひ町長からもですね、マラソン愛好者である町長からも、まあ、この夕焼けマラソンの魅力アップについての考えを一言お願いできればと思います。
町長。
実はこの夕焼けマラソンは私が教育委員会におるときにやってみようということで、やりました。そういったところでですね、ぜひ嶺北を広くアピールしていくためには、もっともっとですね、大きな大会にしてまいりたいと思いますので、まあ、そのためにどのようなコース作りがいいのか、どのような運営がいいのか検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、以上で終わります。
これで山口俊夫君の一般質問を終わります。次に通告